morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
So, today is Easter.
今日はイースターです。
And maybe you've forgotten about Easter because of what's going on in the world right now.
今、世界中で起こっていることのせいで、今日がイースターだということを、忘れてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
Or maybe Easter doesn't really matter to you.
または、イースター自身が、大した意味を自分には持っていないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
But friend, today I want you to learn that Easter is about so much more than just chocolate, eggs, and rabbits.
ですが今日は、イースターというのはチョコレートエッグだったり、チョコレートの、出てきた、ウサギの、ウサギ型のチョコレート、そういったものだけではないということを学びたいと思います。
Easter is a celebration of the most important event in history, the resurrection of Jesus Christ.
イースターというのは歴史上、起こったイベントの中で最も重要な、イベントをお祝いする日です。これはイエス・キリストの復活の日です。
Why does it matter that Jesus Christ rose from the grave?
イエス・キリストが、墓からよみがえられた、そのことがなぜ、ここまで重要なのでしょうか?
Today we're going to hear, the account of the resurrection, from Mary Magdalene's perspective.
今日はこのキリストの復活に関してマグダラのマリアが記述しているところ、そこに関して学んでいきます。
And we're going to be given three reasons why it matters that he is risen.
なぜこのイエスがよみがえられた、ということが重要なのか、そのことに関して3つの理由を、見ていきながら学んでいきます。
Today's verse can be found in John chapter 20, verses 11 through 18.And our message is titled simply, He is risen.
今日は、ヨハネの福音書20章11節から18節をテキストにして学んでいきます。今日の説教題は、イエスはよみがえられたんです。
I now invite you to read with me from John chapter 20, verses 11 through 18.
では、ヨハネの福音書20章11節から18節を共に読んでいきましょう。
But Mary stood weeping outside the tomb.And as she wept, she stooped to look into the tomb.
マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると。
And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet.
イエスの遺体の置いてあったところに、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。
They said to her, Woman,Why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.
天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのか、と言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません。
Having said this, she turned around and saw Jesus standing. But she did not know that it was Jesus.
こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。
Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.
イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは、園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。
Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher.
イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。
Jesus said to her,Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.
イエスは言われた。私にすがりつくなよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり。あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。
Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her.
マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
Let us pray for the reading of God's word.
ではこの、御心を、元にお祈りをしましょう。
Lord Heavenly Father, thank you for this、wonderful account, this eyewitness account of what happened on that day, that Sunday morning, almost 2,000 years ago. Lord, I pray that、this scripture, this verse, Lord, that it would penetrate our hearts, that we would be able to、look at this event through the eyes of Mary Magdalene, Lord, and that through the reading of your word,Hearts would be touched, our eyes would be open, and that Lord, that we would have an appreciation of the resurrection of your Son, Jesus Christ. Father, I ask that you put power on this message. We ask these things in Jesus' name. Amen. Mm-hmm. So, Mary, she was known as Mary Magdalene, and this was because she was from a small fishing village、on the southwest corner of Galilee.Known as Magdala.
この、ここで言うマリアというのはマグダラのマリアとして知られている人です。なぜ彼女がマグダラのマリアと言われているのか。それは、ガリラヤ湖の近くの、小さな漁村、これは、南西部にあるところですけれども、このマグダラ地方出身の方だからです。
And when Jesus met Mary, she was a demon-possessed woman.
イエスが初めてマリアに会ったとき、マリアは悪霊に取り憑かれていた女性でした。
Luke 8:2 says that she was possessed, in fact, by seven demons.
ルカの福音書8章2節によると、彼女は7つの悪霊に取り憑かれていたというふうに書かれています。
Now, the Bible doesn't give us specifics about Mary's demon possession.
聖書の記述の中には、マリアが、どのような形で取り憑かれていたのか、その様子に関して具体的に書いている箇所はありません。
But from other accounts in the Bible, we learn that demon-possessed people、were often barefoot and naked,、that they would cut themselves, that they would run around in the wilderness.
しかしながら聖書には他に悪霊に取り憑かれた人々の記述があって、そこを見てみると、そういった人たちというのは素足であったり、裸であったり、また自傷行為をしていたり、荒れ野を走り回っていたりと、そういった行動をとっていたようです。
But again, we don't know what these demons made Mary do.
しかしながら、このマリアに関しては、マリアに取り付いていた、この悪霊たちが彼女に何をさせていたのかに関して、知ることはできません。
But what we do know is this, that when Jesus met Mary, he freed her from their bondage.
ただ分かっていることがあります。それはイエスが彼女に会ったとき、イエスは、マリアをこの悪霊による束縛から解放したということです。
And then Luke chapter 8 verses 1 through 3 it tells us that after Mary was free, that、she traveled with Jesus and the 12 disciples as Jesus went about proclaiming the good news about the kingdom of God.
ルカによる福音書8章1節から3節のところに、彼女がその悪霊から解放された、その後のことが書かれています、そこによると、マリアは神の王国に関する良い知らせ福音を伝えるイエスと12人の、弟子たちと一緒に、このその旅に同行していたということがわかります。
And so Mary was close to Jesus.
つまりマリアはイエスと、非常に親しい関係にあったということです。
And so we can imagine her shock and her anguish、when Jesus was arrested and when he was sentenced to crucifixion.
ですから、イエスが捕らわれ、そして十字架につけられるというこの死刑宣告を受けたときに、彼女が受けた衝撃、また苦悩というものは、想像できるかと思います。
And Mary, she was one of the few people who remained faithful to Jesus to the end.
このマリアはイエスが、最後の最後までイエスに忠実であった本当に数少ない人たちの中の一人です。
Mary, she, followed Jesus as he carried the cross, stumbling, to Golgotha.
マリアはこのイエスが、よろめきながら十字架をゴルゴダに、運んでいく、その中、イエスについていった、人の中の一人です。
She watched as as he was hammered to the cross.
彼女はイエスが十字架に貼り付けにされるものを見ました。
As his bruised body was lifted up for everyone to see.
そしてこのイエスの傷ついたあざだらけの体が聴衆の目の前にさらされるようにこう十字架とともに上の方に上げられていった、その様子を見ていたわけです。
She was there when he died and when his body was pulled down from the cross.
キリストが亡くなり、そしてそのぐったりとした体が十字架から下ろされる、そのところも、彼女は見ていました。
And she saw as he was hastily placed in the tomb that evening.
そしてこのイエスの体がその夜に、墓の中に慌ただしく収められる、それも目撃していました。
All during the Sabbath, she waited and she wept, till morning would come when she could return to the grave.
そして安息日中彼女はずっと待っていました、泣きながらその日が終わって、墓に、戻ることができる、まで彼女はずっと待っていました。
Then on Sunday morning when Mary returned to the grave she discovered that the tomb was open and that Jesus' body was missing.
そして日曜日の朝になってマリアは、その墓に、戻ります。そして、そこで墓が、墓が開いていて、そしてイエスの体がなくなっていることを発見します。
Immediately she ran and told two of the other disciples, Peter and John.
彼女はそれを見てすぐに、弟子たち2人、ヨハネとペテロのところに走っていきます。
John and Peter, they ran to the tomb and they got there and they saw for themselves that the tomb was empty and then they left the tomb, saying nothing.
ヨハネとペテロは、墓に走って駆けつけていって、そして、その墓が空になっていることを、彼ら自身も見ます。そして何も言わずにその場を立ち去りました。
And this is where verse 11 picks up, and it says, But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet.They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.
今日読んだ箇所というのは、そこから始まっています。11節から。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが婦人よなぜ泣いているのかというとマリアは言った私の主が取り去られましたどこに置かれているのか私には分かりません。
When Peter and John went into the tomb they didn't see angels.
ペテロと、ヨハネが墓の中に入っていった時、彼らは天使を見ませんでした。
But now when Mary looks into the tomb she sees angels wearing white.
しかしマリアが墓の中にまた戻ってみるとその時彼女は白い衣を着た天使を見ました。
And these angels, they asked Mary, Woman, why are you weeping?
この天使たちは彼女にこう聞きます。婦人よなぜ泣いているのか。
And the angel's question, it's rhetorical.
この天使の質問というのは習字疑問文的なところがあってつまり答えを必要としない問いかけとなっています。
Their question is implying that there's no reason to cry because Jesus isn't there. Jesus has risen.
つまりこの質問はこういったことを示唆しているんです。イエス・キリストは復活されたのだから泣く理由はないじゃないかと。
But Mary, she didn't understand this. She didn't understand what they were asking or why they were asking it.
しかしマリアはそのことが理解できませんでした。彼らが何を聞いているのか、なぜそのような質問を彼女に投げかけているのか、理解することができませんでした。
In verse 13, we read, She said to them, They have taken away my Lord.And I do not know where they have laid him.
13節はこう続きます。マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。
Mary deeply loved Jesus, and she was wholeheartedly devoted to him.
マリアはイエスのことを深く愛していました。イエスに心から自分を捧げていました。
He had freed her from demon possession, and then he invited her into his inner circle.
イエスは、マリアを悪霊から解放し、そして自分たちのグループに迎え入れてくれた方です。
But even though Mary loved Jesus, she didn't know who he really was.
マリアはそれほどまでにイエスを愛していたわけですが、しかしながら、彼女はイエスが本当は何者であるのかということを、知っていたわけではありませんでした。
Her knowledge of Jesus wasn't complete.
彼女のイエスに対する知識というものは完全なものではなかったわけです。
You see, sometimes you can know Jesus. You can have an intellectual understanding of him. You can be devoted to him, but not really understand, not really know and comprehend who Jesus is.
つまり私たちもイエスのことを知るということが、できるわけです。そして、イエスが何者であるかということを、知的な意味で、つまり知識の意味で理解するということも可能です。それから、私たちは自分たちの人生を、イエスに捧げるということを、することもあります。でもそういったことをキリストが、真に何者かということを理解せずとも、できてしまう、またはやってしまうという時があります。
And nothing can change that lack of understanding.Unless Jesus Christ himself comes, and reveals the knowledge to you.
しかしながらそのイエスが何者であるかというこの、知識の欠如というのはイエス・キリスト自身が私たちのところに来てくれない限り、そして私たちのところに現れてくださらない限り、そのような状況を変えることはできないのです。
And that's what Jesus does here.
まさに、それをイエスは、ここで行っているわけです。
Verse 14 says, Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. And Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?
14節にこう続きます。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。
Jesus stood in front of Mary, but because she was so broken and so distraught, she failed to recognize him.
イエスはマリアの目の前に立っているわけですが、マリアは本当に打ちひしがれて、そして、取り乱しているので、目の前にいる人が誰かということを、認識することができませんでした。
But Jesus, he wasn't angry. Instead, he gently asked her, Woman, why are you weeping?Whom are you seeking?
しかしイエスはそれに対して、怒ることをせず、優しく彼女に、このように問いかけます。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。
And friend, this is the question you have to ask yourself.
この質問は私たち自身にも、自らしなければいけない問いだと思います。
Whom are you seeking?
私たちは誰を探しているんでしょうか。
Mary didn't know the answer to this question.
マリアもこの問いに対する答えを知りませんでした。
Mary didn't know who she was really looking for. She didn't understand and know who Jesus really was.
マリア自身も自分が誰を探しているのか分かっていませんでした。そして彼女はイエスが本当は何者であるのかということに関して理解を持っていませんでした。
Jesus had claimed he was the Messiah.That's God's anointed ruler of the kingdom.
イエスは自分自身をメシアである、そして神からの油注ぎを受けた王国の君主であると主張していました。
He claimed to be the divine Son of God, the only way to God, and he claimed to be the giver of eternal life.
またイエスはご自分をこのようにも言っていました。自身は聖なる神の御子である、神への唯一の道である、そして永遠の命を与えるものである。
In John 11:25-26, Jesus says, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?
ヨハネの福音書11章25節から26節にこうあります。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。
So Mary, she was aware of Jesus' claims, but people We have a way of changing words into meaning something that we can understand.
マリアはこのイエスが主張していたことに関して認識をしていました。しかしながら私たち人間というのは言われた言葉に関して自分たちが理解できるような言葉に言い換えてしまったり変えてしまうということがあります。
マリア could have reasoned in her mind, well, Jesus, he gave me a new life when he freed me from the demons.
マリアは例えばイエスは悪霊から自分を解放してくれて、そして新しい命を与えてくれた方だというふうに自分の経験を使ってこう議論することができたかもしれません。
Again, I'm not really sure what Mary thought because the Bible doesn't tell us.
しかしながらマリアがイエスに関してどういった認識をしていたのか、どう思っていたのかということに関して聖書では触れていませんので、私たちも推測することしかできません。
But the Bible does tell us what the people who had Jesus killed, a group of people known as the Pharisees, thought about Jesus.
しかしながら聖書にはイエスを十字架にかけた人々のグループ、まあ、パリサイ派と呼ばれるグループですけども、そういった人々がイエスに関してどう思っていたか、イエスを何者と考えていたのかということは書かれていますのでわかります。
The Pharisees completely understood who Jesus claimed to be, and that's why they conspired to kill him.
パリサイ派の人々はイエスが自分は何者であるかとこの語っていた内容に関してはっきりと理解していました。だからこそイエスを殺害するといったこの策略を立てたわけです。
In John 8:58 we read, Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am.
ヨハネの8章58節にこうあります。イエスは言われた。はっきり言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。
Jesus was saying that he had revealed himself to Abraham as I am. Jesus was saying that he was Yahweh, the God of Israel.
イエスはつまりこう言っているんです。イエスは私はあると言ってアブラハムの前に自分を表したと。そして私はヤーウェである、またイスラエルの神であるというふうにイエスは言っているんです。
And on that morning, Mary wasn't looking for God.She was looking for a dead body.
この日、マリアは神を探しているわけではありませんでした。彼女は遺体を探していたわけです。
And no one, except maybe the Pharisees who had him killed, understood who Jesus claimed to be.
その当時、先ほどのパリサイ派の人々以外はおそらくこの人となった神であるイエス・キリストのその真の真の姿というものを理解していた方はいなかったと思います。
No one really understood that Jesus claimed he was God in flesh.
イエスが自分自身を人となった神であるというふうに主張していたわけですけども、それを真の意味で理解していた人はいなかったと思います。
But the resurrection changed that because the resurrection could not happen apart from God.
しかしながらその知識の欠如というものをこの復活によって変えることができました。なぜならば復活というのは神様なしには起こりえないからです。
1 Samuel 2:6 says, The Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up.
サミュエル記上巻2章6節にこうあります。主は命を絶ち、また命を与え、よみに下し、また引き上げてくださる。
Only God could resurrect Jesus from the dead.
神のみが唯一イエスを死からよみがえらせることができる方です。
And when God raised Jesus from the dead, it meant that he agreed with and approved of everything Jesus had claimed and said.
神がイエスをよみがえらせたということ、それはつまり神様がイエスの主張を承認、またそれに対して合意をしているということの証です。
The resurrection verifies that Jesus is the Son of God, God in flesh.
この復活というものはイエスが神の御子であるということ、そして人となった神であるということ、それを正当化、認めたわけです。
And this brings me to the first reason that it matters that Jesus has risen.
イエスがよみがえられた、 その重要性に関して、まあ、なぜそれが重要なのか、ということを示す、理由の一つ目がこれです。
He rose so he can be revealed.
イエスの復活はイエスを明らかにするためのするためであった。
Today, most Jews don't acknowledge that Jesus was and is the Messiah.
今日、ユダヤ人のほとんどはイエスがメシアであるということを認めていません。
When a Christian shows somebody who's Jewish a text from the Old Testament that supports that Jesus is the Messiah, they will probably hear, well, you twisted that text.
例えば、クリスチャンが旧約聖書の御言葉を使って、イエスがメシアであると、ところを裏付けている、御言葉がここにありますよというふうに、こう示そうとしても、おそらく、ユダヤ人から言われるのはそれは、テキストを歪曲して理解しているとか、変えて理解しているというふうに、言われてしまうと思います。
And that's one reason why, the resurrection is so important.
そういうように言われてしまうからこそこの復活というものは非常に重要な、事象だったわけです。
This historical event, it proves that every scripture,whether from the New Testament or Old Testament, needs to be interpreted through the lens of Jesus Christ.
この歴史的な出来事、この復活というものは、イエスがキリストであるということ、そして全ての御言葉、これは旧約聖書の御言葉、そして新約聖書のものも含みます。全ての御言葉というのは、イエスキリストのレンズを通して、彼を通して解釈されなければいけない。そういったことを、論証、また立証しているわけです。
And I can say this because the Bible says that only Yahweh, only Jehovah God can kill and rise from the dead.
なぜ私はこのようなことが言えるのでしょうか。それは聖書によると、命を絶ち、また命を与えることができるものは、ヤーエ、エホバ、つまり神であるというふうに、書かれているからです。
Only God could raise Christ up.
だからこそ、神のみが唯一、キリストをよみがえらせることができる方です。
So the resurrection verifies everything that Christ said and taught.
つまりこの復活、というものはキリストが述べてきたこと、教えてきたこと、すべてを、立証するためのものなんです。
But Mary didn't understand this.
しかしながらマリアはそれを理解、できませんでした。
Continuing in verse 15, we read, Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you've carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.
そして15節にこのように続きます。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。
Jesus said to her, Mary,She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher.
イエスがマリアと言われると彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った先生という意味である。
Jesus was right in front of Mary, but she didn't see him. She didn't recognize him.
イエスはマリアの目の前にいました。でも彼女は、彼を見ていなくて、そして、イエスを認識することができませんでした。
Even after she had turned around,She kept one eye, or both eyes, on the grave.
そして彼女が振り返った後も彼女の視線は、墓に向けられていたので、イエスに気づきませんでした。
It wasn't Jesus that was trapped in the grave that morning. It was Mary.
その朝、墓に閉じ込められていたのはイエスではありませんでした。マリアでした。
She was mentally stuck. She was depressed.She was wandering around a great sight while it was still dark outside.
マリアは精神的にも行き詰まり、落胆して、そして外がまだ暗い中、墓場をさまよっていました。
She was looking for something that could make her feel better, something that could relieve her grief.
そしてマリアは何か自分を慰めてくれるもの、悲しみを和らげてくれるものを探していました。
And she was so busy looking that she didn't understandAnd see Jesus when he stood right in front of her.
そのように一生懸命周りを探していたので、彼女は目の前にイエスが立っているということに気づきませんでした。
Mary's mind needed to be rescued. Mary needed to be pulled away from the tomb.
マリアの心は救われる必要がありました。 そして彼女はその墓から離される必要がありました。
And friends, this is the picture of an unsaved life.
今申し上げたことは、また彼女の状態というのはまさに救われていない命、そのイメージです。
You know, people were like Mary. We're so busy, looking for something, to make us happy, to fill this hole in us, but we don't really know what it is.
マリアのように私たちも何かを失ったことに気づいて、そして自分を幸せにするにはどうすればいいんだろうといろんなところを探し回ることで一生懸命になってしまう。でも、何をなくしたのかということに関して実はよく分かっていません。
There's a God-shaped hole in our soul that we don't know how to fill.
私たちの魂には神様の形をした穴が開いています。そしてその穴をどう塞げばいいのか私たちには分かりません。
And we try to fill this hole with anything that we can find.
だから目につくもの何でも使ってその穴を埋めようとします。
We look to the world, we look towards things that lead to the grave and death.
世間にあるものを見て探してみたり、また自分たちを墓場や死へと導くようなものを使ってみようとしたりします。
We look to our career, we look to money, to our family.We look to just about anything to try to fill this void.
私たちはキャリア、お金、そして家族、とにかく、何でもその穴を埋めることができるのであれば、探し続けます。
Our eyes remain on the grave, looking for a material thing that can make this hole go away.
私たちの視線は墓に釘付けになったままでその穴を埋めるために物質的なものを探し続けます。
And this is where Mary is that morning.
それがその朝、あのマリアの状態でした。
And it's here in Mary's brokenness and confusion that Jesus gently reveals himself to her.
そのような打ちひしがれて混乱したマリア。そのような状態の彼女にイエスは優しく自分を明らかにされます。
Jesus said to her, Mary. And she turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher.
イエスがマリアと言われると彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニと言った、先生という意味である。
With one word, Jesus called Mary out of the grave.
この一単語、一つの言葉でイエスはマリアを墓から、出したのです。
You can imagine Mary standing there, one hand on the tomb, tears streaming down her face.
想像してみてください。ここに、マリアが立っているとします。片手が、この、墓、墓石に、片手を置いていて、そして、彼女の方には涙が伝っています。
And there were probably a million things going through her mind that moment, that morning.
その朝、彼女の頭の中にはもうたくさんのことが駆け巡っていたと思います。
Fear of the way her life was before, grief, confusion, wondering where Jesus' body was, replaying over and over again the image of the crucifixion in her mind.
以前の生活に対する恐れだったり、悲しみ、それから混乱、それからイエスの体、遺体はどこに行ってしまったんだろうと、思っていたり、それから十字架に貼り付けられたそのシーンが何度も何度も頭の中をよぎっていたかもしれません。
And in this confusion, she heard Jesus call her name.
このような混乱の中で、彼女はイエスが自分の名前を呼ぶのを聞きます。
Like a father waking up his daughter from a nightmare, Jesus said, Mary.
悪夢を見ている娘を父親が優しく起こすようにイエスは言いました。マリア。
Mary, sweetie, wake up. Wake up from the nightmare.
マリア、私の可愛い子、起きなさい。悪夢から目覚めなさい。
And she turned, and she finally saw Jesus.
そして彼女が振り向いたとき、ようやく彼女はイエスを見ます。
But a child who wakes up,And grabs a hold of their dad while saying, "Daddy."
この悪夢から 目が覚めた子供のように、イエスをつかみ、父親をつかむかのように、そしてお父さんというふうに彼女は言ったわけです。
Mary grabs a hold of Jesus and says, "Rabboni."
そのような形でマリアはイエスを掴んで、そしてラボニと言いました。
Oh, teacher, teacher, it's you. Everything is okay. Everything is going to be all right now.
先生、あなただったんですね。これで全ては大丈夫になるんですねと。
And this brings me to the second reason that it matters that he is risen.
イエス・キリストがよみがえられた。その重要、それがどれだけ重要か、その二つ目の理由がこれです。
He rose so that you can be restored.
イエスがよみがえられたのはあなたを救うためです。
In John chapter 10, Jesus says that he is the good shepherd and that he calls his sheep by their name.
ヨハネの福音書10章でイエスはこういうふうに言っています。ご自分を、良い羊飼いであると、そして羊を名前で呼ぶというふうに言っています。
And then in John chapter 10 verses 27 to 28, Jesus says, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand.
ヨハネの福音書10章27節から28節でイエスはこう言っています。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。
When Mary heard Jesus' voice, when she heard him say her name, she knew that everything was going to be all right
イエスが、マリアがイエスの声を聞いて、そしてイエスがそのマリア自分の名前を、呼ぶことを聞いて、あ、全ては大丈夫になるというふうに彼女は感じました。
And she knew that she had nothing else to worry about as long as she could hold on to him.
マリアには分かっていました。イエスに、しがみついている限り、何も心配することはないと。
But friends, Mary didn't need to cling to Jesus.
しかしマリアはイエスにしがみついている必要というのはありませんでした。
We don't need to hold on to Jesus because he is holding on to us.
同様に私たちもイエスにしがみついている必要はありません。なぜならばイエス様の方こそ私たちを掴んで離さないからです。
In verse 17 we read, Jesus said to her, Do not cling to me, for I am not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them,I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.
17節、イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方。また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。
So Mary, she was holding on to Jesus.Again, like a child will hold on to their father, but Jesus said, "Let go."
マリアは子供が父親にしがみつくようにイエスにしがみついていました。でもイエスは彼女にこう言います。離しなさいと。
It's not that Jesus didn't love Mary, but now wasn't the time for her to hold on to him.
イエスがマリアを愛していなかったわけではありません。でも、このしがみつく時ではないんだよということを、イエスは言ったわけです。
Jesus had something better for Mary, and in fact, he gave her three reasons why she needed to let him go.
イエスはマリアに対して、もっと良いものを、用意していました。実際、ここでイエスはマリアに対して、なぜイエスから離れなければいけないか、離さなければいけないかに関して3つの理由を述べています。
First, Jesus hadn't ascended yet.
1つ目の理由というのはまだイエスが、昇天に上っていないからです。
Jesus wasn't in the fullness of his power and glory, so he hadn't given the disciples everything that he had promised them.
つまりイエスはまだ完全なる神の栄光と力の中におられなかった。なのでイエスがもともと約束していたものすべてをまだ、提供していないんだよということです。
Jesus had promised the disciples that once he ascended, he would send to them the Holy Spirit.
イエスは弟子たちにこう約束をしていました。イエスが登った後、聖霊を送ってくださると。
And Jesus knew that when the Holy Spirit came, that Mary would have a more personal, a more real, life-changing, permanent relationship than she could ever imagine.
イエスはご存知でした。聖霊が来ることによってマリアは想像を超えたより個人的で人生を一変させる高級的な関係をイエスと築くことができるようになるということ。
Second, Jesus chose Mary to be his herald.
2つ目の理由は、イエスがマリアをこの知らせをもたらす使者として選ばれたということです。
He was the, Mary, she was the first person to witness the resurrection, and Jesus wanted her to go share with others what she saw.
マリアが復活を目撃した第一の証人でした。そしてイエスはマリアに他の人に自分が見たことを伝えてほしいと思ったわけです。
And Mary, she was the last person that you would think Jesus would choose for this honor.
でもこのような名誉ある役割というものをイエスがマリアに与えるということ、これは私たちでも思いもしなかったことでしょう。
Mary was a woman, and women were second-class citizens. They weren't even considered credible witnesses.
マリアは女性でした。そして当時女性というのは二流市民と見なされていました。例えばその証人としての信憑性にも欠けるとされていました。
And Mary, as we said, she had been demon-possessed.And which means that she had probably done some pretty bad things that made her not have a good reputation.
そして彼女は最初にも述べた通り悪霊に取り憑かれていたので、おそらくたくさんの悪いことをしたと思いますし、そういった意味で彼女の評判は良いものではなかったと思います。
But Jesus chose Mary to be the first to share the good newsThe resurrection with others.
しかしイエスはこの復活がもたらすこの良い知らせに関して知らせるそういった役割としてマリアを最初のその知らせる人として選んだわけです。
And the specific words he told her to say were, "Go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God."
イエスは具体的に彼女にこう言いなさいと言いました。私の兄弟のところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。
And this is the final reason that Mary needed to let go of Jesus.
それが、マリアがイエスを離さなければいけない、その最後の理由です。
Up until that morning, there was a wedge between people and God.
その朝まで神と人々の間には鎖、不和がありました。
Jesus was going up into the presence of God.
しかしながら、イエスは父である神のもとに登っていき、
He was going up into the presence of God, his Father, and he was extending that relationship to Mary, the disciples, and all the believers.
その父のもとに、父である神のもとにイエスが登っていくことによって、その関係性をマリア、弟子、そして全ての信じる者にも与えることになったのです。
When Jesus rose from the dead, God was in effect saying that he approved of all the work of Jesus' suffering and dying on the cross.
キリストが死からよみがえられたとき、神様は実質キリストが私たちの罪のために苦しんで、そして十字架で死なれたこと、その働きを認めたのです。承認したのです。
Jesus' work was accepted by God, so Jesus no longer needed to remain dead.
イエスの働きというものは神様に受け入れられました。なので、イエスがこのまま死人であり続ける必要はなくなったのです。
God forgave Jesus for every sin that was laid on him.
神様はこのイエスに置かれた全ての罪、というものを許すと、決めたわけです。
Because when Jesus died, every sin was fully paid for, and after he paid for everything, he was raised from the dead.
イエスの死によって、その全ての罪に対する対象が払われ、そしてイエスはよみがえられました。
And that, my friend, means that you and I and every person that's ever sinned.Doesn't need to remain dead.
これはつまり、私もそして、皆さんも、そして罪を、犯したすべての人、こういった人々が、死人であり続ける必要がないということです。
Because God accepted Jesus' death for our sin.
私たちの罪のためにイエスが死なれた、そのイエスの死を神様がすでに受け入れてくださっているからです。
The barrier and the wedge has been removed.
ですから、人と神様の間にあった障壁、そして不和というものは取り除かれたのです。
Jesus died, and when he was raised up, God was able to adopt us back into his family.
イエスが、亡くなり、そして、蘇られたということ、それによって神様は、私たちを家族として、迎え入れることができるようになりました。
Jesus can now bring us back into the very presence of God.
イエスは私たちを神の御前に連れて行くことができるのです。
And this brings us to the final reason that it matters that Jesus is risen.
イエスが蘇られた、それがなぜ重要なのか、これが、3つ目の、最後の理由となります。
He rose so that you can be reconciled.
イエスが蘇られたのは私たちが、私たちに対して、和解を与えるためです。
Ephesians chapter 2 verses 4 through 7 says, But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
エペソの2章4節から7節にこうあります。しかし、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。
And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus.
キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。
In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみによりその限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。
Friends, the resurrection matters.
ですから、キリストのよみがえり復活というものは意味を持っているんです。
It reveals who Jesus is. It rescues us from death. And it reconciles us to God.
このキリストの復活というものはイエスが何者であるかということを明らかにし私たちを死から救い出しそして神様と私たちを和解させてくれるのです。
After Jesus, had said these things to Mary, verse 18 says, Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her.
そして、この今申し上げたことをイエスがマリアに伝えた後、18節にこうつながります。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
And Mary's announcement, her testimony, her story has been shared here today.
この、マリアのもたらした知らせ、そして証、またこの、ストーリー、というものは今日に至るまで、繰り返し伝えられているわけです。
And now I have a question for you.
ではここで皆さんに問いかけたいと思います。
Do you believe her story? Do you believe that Jesus rose from the dead?
マリアの話を信じますか？イエスが、死からよみがえられた、ということを信じますか？
Did you hear Jesus call your name today?
今日イエスがあなたを名前で、呼びかけられた、その声を聞きましたか？
If you believe, if you heard Jesus call your name today, then turn to him right now, wherever you are. Give him your life by accepting him as your Lord and Savior.
もし信じるのであれば、そして、イエスの呼びかけを聞いたのであれば、ぜひ、イエスに立ち返ってください。そして皆さんが今どこにおられるかに関わらず今ここで彼に立ち返ってください。そしてイエスをあなたの主としてまた救い主として受け入れそしてご自身のその命を捧げてください。
You can give yourself to the revealed Lord. You can be rescued. You can be reconciled with God and spend an eternity in his presence if you turn to Christ right now.
ご自身を捧げることによって、私たちのために、明らかにご自身を 明らかにされた主に対して自分を捧げることによって、皆さんは救われます。また神様と、調和を持つことができます。そして神様の、御前で永遠を過ごすことができるようになります。
Let us pray.
祈りましょう。
Lord Heavenly Father, thank you again for、preserving this testimony、of Mary. Thank you, Lord, for John recording her words.Thank you, Lord, for allowing us to hear the story today, this truth. And Heavenly Father, I pray that you would use this word, the reading of your word, the preaching of your word today, to cut us deeply in our hearts, to change us, Lord, and to, Lord, truly celebrate this wonderful day and remember that you rose today, Lord, on Easter. Father, to you be the honor and glory. We pray these things in Jesus' name. Amen.